西川市長のまさに一言。この番組は西川雅人旭川市長が旭川市のさまざまな話題や市政情報を紹介します。
こんにちは、西川雅人です。この時間は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオから私西川雅人がお送りいたします。皆さんどうぞお付き合いください。
皆さんこんにちは。西川市長のまさに一言。この番組は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオからお送りします。西川市長、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本日も私伊藤彩がお相手をさせていただき、番組を進めてまいりたいと思います。さて西川市長、近頃は日も短くなり冬を感じさせるお天気になってきましたが、今年度の冬祭りは開催されるのでしょうか。
はい、先日旭川冬祭り実行委員会と協議し、開催する方針を決定し、準備を進めているところです。今回は新型コロナウイルスの影響を考え、市民や観光客の皆様が安心して安全に楽しむことができますよう、大雪像などは制作せず、規模を縮小しての開催となります。
密を避けるためには仕方がないことですね。感染対策はどのようなことをするんですか。
はい、石狩川河畔を使用せず、駅北広場、買い物公園をはじめ旭川空港やスキー場など各所に雪像を設置し、密集を防ぎながらお楽しみいただきます。
旭川の至るところで雪像が楽しめるんですね。
そうですね、また冬祭りと同時に氷彫刻世界大会をはじめ多くの関連イベントが開催予定とのことですので、密を回避しながら旭川の冬を楽しみましょう。
普段とは違った冬祭りになるのも楽しそうですね。ところでコロナの影響といえば、インターネットを活用する動きが広がっていますよね。
そうですね、生活様式が見直され、オンラインイベントやリモート会議などがどんどん身近になっていると思います。感染リスクを避けられるということに加え、気軽にイベントに参加できたり、実際にその場に足を運ばなくてもよく、移動に費やしていた時間を有効活用できるなどのメリットがあります。
確かに便利になったことも多いですよね。
新しい生活様式が普及して、年代を問わずインターネットの利用活用がされており、市としてもオンラインでの活動を支援しています。
ビデオ通話を利用して孫と会話を楽しむお年寄りも多いようですね。どのようなことを支援しているんですか。
はい、休校中の授業や妊産婦の方の相談をオンライン化したり、市内企業のテレワークを支援するなどの活動をしています。
3密を回避するためにはこれからさらに必要になっていきそうですね。
はい、感染リスクを減らしながら、コロナ流行前の社会経済活動を維持するため、今後はあらゆる分野でオンライン化、デジタル化が進んでいくことが予想されます。実際に働き方もそうですし、日常生活においても今までの常識が急速に変化している状況です。
戸惑う場面もたくさんあると思いますが、現状はそれに何とか対応しないといけませんね。
そのような時代でも市民の皆さんの暮らしが安心安全で豊かにあり続けられるよう、日々変化していく情勢を把握し、皆さんと共に進んでいきたいと思います。
よろしくお願いします、はい、さあそれでは開村130年記念企画といたしまして、西川市長と一緒に旭川市の歴史を振り返りましょう。
よろしくお願いします。
今回のテーマは旭川家具とデザイン都市。旭川家具の誕生からデザイン都市としてユネスコから認定を受けるまでを振り返ります。まあ、今や家具といえば旭川と呼ばれるほど旭川家具はブランド化していますよね。
はい、そうですね。旭川家具として、全国に認知され世界的なブランドになっているのは、現在いらっしゃるデザイナーや制作者の皆さんの努力の賜物ではありますが、その礎を築いてきたのは明治23年まで遡ります。
かなり歴史のあるものなんですね。家具作りを始めるきっかけは何だったんでしょうか。
はい、小引き場と呼ばれる伐採した木の製材を行っていたことが始まりと言われています。そこから第七師団が旭川へ移住することが決まると、師団の建設のために数多く建築や建具職人が移住してきました。
そこで木工の知識が旭川に波及していったんですね。
その後町には建築労働者があふれ、人口が急激に増えていったそうです。しかし当時の地域経済の中心は稲作と商業で、天候などに大きな影響を受けていました。
そこからどのように家具産業が発展していったんですか。
農業と商業に依存している経済体質を見直すため、天候に影響を受けない木工業の振興に力を入れました。木工技術を学ぶための木工研修所の開設や産業視察、木工品展覧会の開催などで旭川は家具産業都市として進展していきます。
なるほど。
そこから全国に販路を拡大するために旭川木工祭の開催と全国有料家具店への出店を行い、それがきっかけとなり旭川家具のブランドは全国へ認知されました。
その後は順調な発展を続けていったんですか。
いえ、昭和から平成に時代が変わるにつれ、生活様式も少しずつ変化が起きました。その生活様式の変化が家具業界に大きな打撃となってしまいました。
どのような影響だったんですか。
特に大きかった影響は婚礼家具の需要減です。箱物家具の売り上げの減少により、旭川だけでなく全国のタンスメーカーは相次いで廃業してしまいました。そこで旭川の家具業界は需要の変化に敏感に対応し、デザインを施した家具を取り入れました。
その努力を令和の現在まで継続してデザイン都市への加盟となったんですね。
はい、その通りです。国際家具デザインフェア旭川、IFDA の開催によって、全国の洗練された最先端のデザインを吸収し、デザイナーの思いを忠実に再現する技術力を磨き続けました。また市民にデザインを身近に感じてもらおうと、旭川デザインウィークを開催するなど、さまざまな取り組みが評価され、ユネスコ創造都市ネットワークにデザイン分野での加盟認定を受けることになりました。
明治から続いた職人たちの情熱が令和の今でも引き継がれたことで、日本を代表するデザイン都市になったんですね。
はい、これからも高い技術力と最先端のデザインを強みに、多くの国と地域に広がってくれればと思います。
西川市長、ありがとうございました。お送りしました開村130年記念企画、いかがでしたか。今回は第2弾として旭川家具とデザイン都市について振り返りました。 西川市長のまさに一言。この番組は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオから西川市長と私伊藤彩がお送りしました。次回は11月26日木曜日、時間は同じく午後4時からお送りします。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。